説教愛の交わり広めるために増田琴牧師、
主にある皆さん、明るい春の日差しの中でこうして共に賛美を歌い、また御言葉を分かち合うことができることは、何という恵み、何という喜びでしょう。ご一緒に聖書の言葉を分かち合っていきたいと思います。ある牧師が信じるということについてこんなふうに語っておられました。その方が今一緒にいる猫は動物愛護センターから引き取った猫です。家庭で飼われていたのですけれども、生後1年で捨てられて処分される前に引き取ったのだそうです。家に来た当初は餌を出すとあっという間に食べてしまいます。そんなにガツガツ食べなくていいよと言っても通じません。その姿は、ふん、どうせお前も私を捨てるんだろう、明日はどうなるかわからないんだから今食べるだけ食べておかないと、と言っているような感じがしたそうです。大丈夫だよと言っても、うるさい、私は誰も信じない、そんなふうに毎日が過ぎていきました。しばらくすると餌を少し残すようになったそうです。それはきっと餌を与えている自分の存在に気づいてくれたからではないか。それまでは餌しか見えていなかったけれど、ああ、ガツガツしなくても明日もこのおじさんが餌を与えてくれるかもしれない、このおじさんは私を見捨てない、そんなふうに理解したんじゃないかと思われたのです。それは私への信頼がそれまでの不安を打ち消したということなのではないか。信頼というのは見える餌だけを信じて明日への不安に追われている、そういうあり方から離れて、いわば見えない神を信頼して、神様が明日も私に与え続けてくれる、恵みの中に生かしてくれる、そう信じることだ。この信頼の中で今日のことを考えながら落ち着いて日々を過ごしていくことができる。信じるというのはそういうことなんじゃないかと語っておられたのが心に残りました。猫もそうなんですかね。人もそうですね。信頼を裏切られたことがあると、この人も自分を見捨てるのではないかと言って人を試そうとしたり、そうしながらこの人は大丈夫だろうかといろいろなことを行ってしまうことがあります。イエス・キリストはそういう信頼ということが私たちが生きる土台になること、信じて生きるということはそういうことなんだ、だから思い悩むなと私たちに伝えられたのですね。神を信じることはある種の賭けだと言ったのは数学者のパスカル。パンセという書物の中で神の存在を証明できるかということを語りながら、神の存在を信じるということは一種の賭けだと彼は語りました。それはある意味でそうなのかもしれません。神などいないと思いながら生きる、生きている、そういう社会の中でそもそも神を信じて生きるというのは賭けのような側面がありますね。でもどうでしょう、明日のためにとにかく手に入るものは貪欲にガツガツしなければ安心して生きていけないと考えるのか。神様は今日も明日も私に必要なもの、必要な人、出会いを与えてくださるのだから思い煩わないで生きていこうと思うのか。信じて生きるということは勇気が与えられる生き方だなと思っています。信じる、それはギャンブルのような賭けというのではなくて、私はこの生き方をしてみよう、そうやって生きてみようと自分の生き方を繰り返す、 自分の生き方を方向転換する、そういうようなあり方なのだと思います。二通りの生き方があるということを今週の聖書は私たちに伝えていますね。一つは、マルコによる福音書6章、イエス・キリストが故郷、ふるさとに帰られた時のことです。ナザレでの出来事でした。安息日で会堂、この私たちが集っているような礼拝堂の中でイエス・キリストが教えられたその教えに人々は大きな驚きを覚えました。心に響くような教えを語るこの人は一体どういう権威を持っているのだろうか。一体誰なのだろうか。なぜ私たちは他ならぬ彼を通して大きな大きな神の恵みを感じることができるのだろうか。周りの人たちはざわつきながらイエス・キリストの言葉に耳を傾けていた。その答えは一つしかありません。ナザレの町で生まれ育った昔からよく知っているこの人が神に使わされた神の人であった、神の子であるということです。ところが、ナザレに住んでいたイエス・キリストのふるさとに住んでいる人たちはそう結論するどころか逆にこの方を拒否してしまいました。拒絶してしまいました。なぜならナザレにいる人たちは昔から古くからこのイエスのことをよく知っていたからです。マルコによる福音書の6章にはこう書かれています。この人はナザレのイエスではないか、マリアの子ではないか。マリアの子と言っていますね。これはある意味で少し侮蔑がある。つまり、ヨセフの子ではない、マリアの子ではないかという言い方がこの中には含まれている。そういう事情も私たちはよく知っている。大工の子ではないか、兄弟も全部私たちの間で生活している。あのイエスじゃないか。そう、ふるさとの人たちは、このイエスのことを見たんです。そしてそのことにつまずきました。マルコによる福音書には、そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかったと記されています。こんな人に何かできるわけがない。大工の子じゃないか。大工の子というのはそういう預言者とか祭司とか、そういう家計や働きをしている人のことを指している。そういう聖書に基づいた生き方をしている人ではこの人はないと言っているわけですね。それが故郷の人々が知っていた情報、判断の基準、測り、メジャーでした。私たちの社会もいろいろな判断の基準や測りというものを持っていると思います。学歴や職歴といったことで人を判断するというようなこともあるかもしれません。本当のその人がどのような人なのか、それは信頼の中で、関係の中で、共にいろいろなことを分かち合い、経験し、支え合う中で見えてくるものです。信じるということには、自分が握りしめている。その情報や想定、知識、計りというものを手放さなければ見えてこないものがあるということなんです。それだけを持っていると、結局その計りでしか見えてこない。本当にその人が持っているものっていうのは、その判断の基準や計りというもの、自分の判断を手放すところでしか見えてこないことがあるのかもしれない。故郷、ナザレに帰られたイエス・キリストのこの出来事は信じるっていうこと、その一面を私たちに伝えていると思います。イエスが村々へ12人の弟子たちを派遣される。ナザレの村を離れて、そしてその近隣の村へ今度は12人の弟子たちを使わそうとされたのです。それが次に出ていることです。ここで私たちはもう一つの信頼する、信じるということの側面に出会うことになります。主イエスが弟子たちを派遣されるときに伝えられたことは、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たずっ という旅支度でした。いかがですか？旅行をなさるとき、旅をなさるとき、準備万端に準備をなさる方ですか？全部持ち物を揃えてリストアップして、それを全部揃えて旅立つ方ですか？いや、まあなんとかなるだろう。まあ今だったらコンビニだってあるし、まあないところもあるかもしれませんけれども、そうやって旅立たれる方ですか？弟子たちを派遣されるにあたってイエス・キリストは何も持たずに行きなさい。いえ、杖一本の他は何も持たずに行きなさいと言われたんです。それはイエス様が弟子たちに求められたのは持つことではなく持たないことでした。イエスが遣わされた弟子たちの姿は持たざる者の姿です。助けを必要とする、誰かに支えてもらう情報も、それからこれから行く先での食べ物やいろんなことも、あなたは持ってるものとして、教えるものとして行くのではなくて、誰かと出会ってその場で誰かと一緒に関わりを持ち、助けてもらい、一緒に関わり合いながらそこで関係を築いていきなさい。そう言われたんですね。権威あるもののように振る舞うことはできない。持っているものだ。自分が自信がある。すべての賜物もある。そうやって持っているものとしていくのではなくて、あなたが持っておられるものを私に提供してください。あなたの助けを私に与えてください。そういうものとして使わされました。自分の力ではなく、神様の御業がそこに現れるということを期待する。そういうあり方であなたは出かけていきなさいと言われたのです。同時にイエス様は弟子たちをそれぞれの地に派遣するときに一人では行かせませんでした。二人ずつのチームで派遣されたのですね。二人で行くということは、どちらかが弱くなったときにどちらかが支えることができます。どちらかが絶望しているときにどちらかは希望をまだ大丈夫と伝えることができます。二人で行けば一人がつまずき倒れても一人は助けを起こすことができます。イエス・キリストは人々のところへ使わすときにそうしたあり方を求められたのだと思います。相性がいいとか、気が合う二人だったんでしょうか。そんなことは書かれていないんです。そもそもイエス・キリストの12人、正確には12人以上いたと思いますけど、弟子たちは決して気が合う仲間ではありませんでした。漁師として仕事をしてきた人もいれば、酒税者としてローマの税金を集めているような人もいました。一方には、ローマからの独立を目指して熱心党と言われる武力蜂起も厭わないというグループに属していた人もいた。政治的にも属しているところも様々に違う人たちが集まってイエス・キリストの弟子となっていたのです。二人ずつグループにされたとしても必ずしもいろいろなことがあっていたとは思えない。しかし、共に働く中で相手のことが見えてきます。私たちは何かを成すためには、そして使命を持って仕事をするためには、自分にはいろいろなものが備わっていなければならないと考えます。スキルも、そしていろいろな能力も、自分に備わっていなければならない。そうでなければ役に立たない。そう考えています。自分のできることを戦力として使えるかという観点です。これがなければ働けない。これがなければ幸せになれない。そういう考えで自分を見ることもありますし、また相手を見ることもあります。条件を満たすことにのみ関心がいくと、相手はそれを満たしてくれることがない。満たしてくれない存在。文句や不満がたまります。信頼ができない。こんなこともわからないのか、こんなこともできないのか、となります。イエス・キリストが求められたのは、神様が必要なものを与えてくださる。人との出会い、 いろいろなことを与えられたものとして一緒に感謝し合う仲間になることなんです。仲間として信頼することです。神の国の福音を伝えるというのはそういう仲間が加わっていくことなんです。神様への信頼、そして共に祈り合い支え合う仲間への信頼、チームとして話し合い、喜びも失敗の苦さも分かち合うように導かれていく、そういう中で神の国の福音は伝えられる。教会はそういう場所です。マルコによる福音書には、旅には杖一本の他には何も持たず、持たないようにと書かれています。ある方はこの杖というのは私たちが寄りかからざるを得ない弱さを表しているものなのではないかと語られました。日々の不安に倒されそうになるのを一本の杖にしがみつくようにして、やっとのことで立って歩いている。ここで言う杖とは、日々を生きる私たち自身の弱さを私たちに思い起こさせるものなのだというのです。杖を持って行きなさいとイエス様が言われたのは、それで良いではないか。弱さを持っていて、不安を持っていて、杖を持って行きなさい。支えるものがあるならば、あなたの不安も、あなたの弱さも持って行きなさい。何もかも分かっていて、何もかも準備万端で、何もかも持っているものとしてではなく、弱さを抱えたままで、不安も抱えたままで、そのまま持って行きなさい。イエス様はそう語られます。あなたは主に信頼して、その弱さを弱さのままで主の道を進めばよい。そう言って送り出してくださるのです。そしてこの杖は旧約聖書の中でイスラエルと呼ばれたヤコブの持っていた杖を思い起こさせます。ヤコブはイスラエルと呼ばれたのですけれども、自分が死に臨んで12人の子供たちを集めました。その12人の子供たちのために祝福を祈りました。イスラエルの12人の子供たちがイエス・キリストの12弟子の原型になっているわけですね。その杖は神様の祝福と導きと愛を一人一人に分け与えるものでした。イエス・キリストは12人の弟子たちを派遣するにあたって、神の国という神の愛を人々に広める者にとって、杖一本、神様の導きと愛に従ってあなたは出かけていきなさいと言われたのだと思います。信じて生きることができなくなっているこの社会です。私たちは持てるものとして準備万端、全部理論武装もできていて、自分の側にその理もあって出かけていくのではありません。わからないこともあります。いろいろなことで準備ができていないということもあるかもしれません。それでも私のこの弱さを携えたまま人々の間に出かけていく、そしてその子で必ず神様が出会いを、あるいはその中にしか起こってこない恵みを与えてくださる。それがここで言われているイエス・キリストの恵みの分かち合いなのではないでしょうか。日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエル、イグナチオ・デ・ロヨラと共にイエズス会を創設した人でもあります。16世紀です。ザビエルは1549年に日本に上陸して、そして神の愛を、デウスの愛を伝えたのですけれども、彼の意志を継いで日本にやってきた宣教師たちも、戦争で孤児になった子どもたちの施設を作り、学校を建て、また生活に困窮している人々の救済の活動を行いながら、神の愛を伝えていきました。その中で、日本人のキリスト者が起こされていった。日本人のキリスト者になっていった人の中には、目が不自由だった琵琶法師、 目が不自由なので琵琶楽器を持って各地を歩いていた、その琵琶法師だったロレンソ良斎という方もいらっしゃいました。同じく目の見えない盲人だったダミアンという方もおられました。あるいは放浪する芸能人だったトビアスという人も名前が知られています。社会の中でいろいろな形でむしろ見えなくされていた一人一人のところに福音が伝えられたんですね。社会の中で片隅にむしろ追いやられていた一人一人がロレンソ、ダミアン、トビアスという新しい名前を得たことによって神様の御言葉を、神様の幸いを伝えるものになっていったんです。このロレンソ良斎という方は山口県で非常に多くの人々に神様の愛を伝えた説教者となった。旧約聖書ではモーセが神様からの使命をいただいたときに、私は口が重いものだ、意外ですね、モーセ口下手だったんだそうです。でとってもではないけれども人々のことなんか導くことはできませんと言ったら、神様は誰がその口を作ったんだ、ひどいですね神様って、いつもそう思います。自信がないんですよ、人の前で話すこと得意じゃないって言ってるじゃないですかモーセは。でも誰がその口を作ったんだ、誰が口を聞けるようにし誰が耳を聞こえなくするのかと言って、でそれでもまだいや私は無理ですって言うと、あなたには兄のアロンがいるではないか、アロンが口をあなたの口になってその伝えてくれる、そういう役割を持っているチームで行きなさい、そう伝えておられるのです。イエス・キリストに呼ばれたものとして生きようとすることによって、今まで社会の評価、計り、基準ということではなくて、新しいアイデンティティ、その人のキリストの弟子として生きるという使命の中で、神様は新しくその人を作り変えてくださる。一昨日このところで葬儀が行われました。教会の方が天に召されましてご葬儀が行われましたけれども、そこにご親族の方が秋田から出席していらっしゃいました。後で伺いましたら、亡くなられた酒井さんは、その秋田にお住まいの秋田桜教会という教会の教会員なのだそうですけれども、教会の共同緑ヶ丘教会の広報の礎や道標をいつもその方に送っておられたのだそうです。ですからそのことをよくよく感謝しておられて、私はいつか共同緑ヶ丘教会に来たいと思っていました、亡くなった方がずっと私のところにそれを送ってくださっていたから、そう伝えてくださったのです。そして実はその方は秋田の日本キリスト教婦人教風会のリーダーでもいらっしゃるということが分かりました。亡くなった方がお引き合わせくださったのだなと思いました。きっとその方は私たちが出会ったことはご存じないでしょうね。でもその方がそうやって撒いておられたキリストの弟子として信じて生きる、そのことの撒いておられた種が私たちを出会わせ引き合わせてくださいました。信じて生きる生き方って素敵だな、そう思いました。私たちの教会にもそういう形で一人一人に福音を手渡してくださっておられる働きがあります。信頼があります。私たちの教会はそうやって一日一日一週一週の歩みを積み重ねてきました。2025年度も皆様のそういう福音を手渡そう、自分自身もその信頼ということの中で生きていこうというその決心と勇気の中で与えられてまいりましたことを心から感謝をいたします。信じることができない、そう思って今日の餌のために生きていかなければならないと思っている私たちの社会の中で、信じて生きるということをこれからも続けさせていただきたい、神様への信頼の中で歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人に呼びかけてくださいました。ここに集っておられる方々、オンラインで礼拝を捧げておられる方々は、 あなたの呼びかけに応えて今日共に礼拝を捧げています。賛美歌を歌い、祈り、聖書の言葉を分かち合います。その中にイエス・キリストが私たちを生かし使わしてくださることをありがとうございます。私たちが生きている社会は決して明るいばかりではないということを私たちはよく知っています。人が人を裏切り、値踏みし、そして時には人を傷つけ命までも奪われていく社会です。主よ、イエス・キリストが復活されたことを私たちは、あなたが私たち一人一人の命をかけがえのないものとして愛していてくださることの証として受け止めています。私たちもあなたの方へ、明るい方へ顔を見て向けて今日も歩み始めます。この一週の中で様々な出来事があるかもしれません。波風が立ち、心も、そして自分自身が行く道末も見失ってしまうことがあるかもしれません。しかし主よ、私たちがあなたを見失っても、あなたは私たちを結び合わせ、そして身元へと引き寄せてくださいます。どうぞ一人一人をあなたが確かなものとしてください。今週の歩みのうちに、あなたの恵みと祝福とが豊かに行き渡りますように。世界の中で、社会の中で最も大きな歪みにあえぎ苦しんでいる一人をあなたがどうぞ支えてください。イエス・キリストの友として支え出をあなたが引き起こしてくださいますように、この社会の中のうめきにあなたが耳を傾け、そのことのために働く一人を起こしてください。私たちもまたここから出かけていって、あなたの平和を表すものとして歩むことができますように。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。